お聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドンマス RT です。2026年6月24日のマス RT カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目は直屋山口さんと床山口さんによるグループパーマネンツオブアベリアンピーグラップス&ヤングダイアグラムアーベルピー群の群パーマネントとヤング付けです。この論文では有限のアーベルピー群に付随する群行列のパーマネントにおいて係数がゼロにならない単項式の数がいくつあるかという問題を追求しています。群の構造を正の整数の分割として捉え、それをヤング図形で表現することで項の数を具体的に計算する公式を導き出しました。特に面白いのが2つの異なる群の項の数の大小関係が強約なヤング図形の辞書式順序によって決まるという点です。群の構造的な配置がそのまま結果の大きさに直結しているというのは非常に明快で気持ちいい結果だと思います。さらに基準回群の場合には項の数が P や P の事情で割り切れるという合同性質を証明しています。また巡回 P 群においてはある合同式が成り立つこととその P がウォルステンホルム素数であることと同値であるという数論的に深い結びつきを明らかにしました。群のパーマネントという計算結果が群の構造を映し出す鏡のような指標になっている点が非常に興味深い研究です。2本目はスティーブン・ドンキンさんとハラランポス・ゲラニオスさんによるオン・ザ・ハンフリーズ・バーマ・コンジェクチャー・フォー・セミシンプル・アルゲブレイック・グラップス・オブ・ランク2ランク2の反単純代数群に関するハンフリーズ・ベール予想についてです。この論文では長年の課題だったハンフリーズ・ベール予想をランク2の反単純代数群という枠組みで完全に解決しました。特に票数3の G2 型という非常に手強いケースが最後まで残っていたのですが、ここを突破したのが大きなポイントです。もともとこの構造はティルティングモジュールから得られると考えられていましたが、実はこの G2 型においてその予想が成り立たないという判例が見つかっていました。そこで著者たちはティルティングモジュールの部分証として G モジュールを構築するという非常に巧妙な戦略をとっています。最終的に第一無限小部分群への制限が主負荷分分解モジュールと同型になる構造を導き出しました。単に予想を証明しただけでなく、ティルティングモジュールに由来しない構造が実際に存在することを世界で初めて示した点に表現論としての深みを感じます。無限小の構造と帯域的な構造の結びつきが想像以上に複雑で面白い仕組みになっていることが分かりましたね。3本目はエルダ・ロンドーさん、M・フローランスさん、B・コレフさんによるワイルズ・ポラリザチオン・イン・クラシカル・インバーリアント・セオリー A ・プライマー・ウィズ・ワークド・エクサンプルズ古典普遍量論におけるベイユの分極例題付き入門書です。この論文は古典的な普遍量論と現代の表現論をつなぐベイユの分極という手法についての入門書のような構成になっています。古典的な群の多項式普遍量を探す作業は計算が非常に煩雑になりがちなのですが、それを効率化したいというのが大きな目的です。ここでの中心的な手法が分極プロセスです。これは同時多項式を対称多線形形式に変換する技術で、その逆の操作を復元と呼びます。分極と復元は群作用と果敢なので、複雑な代数的な問題をテンソルを用いた線形代数の問題に置き換えて考えることができるんです。この視点の切り替えは計算の迷路から抜け出すための非常に強力な武器になりますね。さらにベイユの分極定理によって限られた数の変数における普遍量さえ分かれば、分極と制限を通じてあらゆる普遍量を復元できることが示されています。具体的に一般線形群や直行群などそれぞれの群において行列式や軽量トレースといった基本普遍量がどのように機能するかが丁寧に解説されています。 特に二次テンソルの等方的不変量を分析し、ケーリー・ハミルトンの高等式などを用いて7つの基本不変量にまで絞り込むプロセスは、理論が実用的な道具として機能している様子が伝わってきて非常に爽快です。4本目はアリソン・デイさんとジョナサン・アール・クジャワさんによるインターポレーティング・シュア・アルゲブラス補完シュア代数です。この論文では古典的なシュア代数を連続的な属として捉え直すという非常に大胆な試みがなされています。ドリーニの剣が大将軍の表現論を補完したように彼らはパラメータを持つ新しい代数を定義し、一般線形リー代数とオリゴモーフィック群の理論をつなげようとしています。具体的には無限大将軍の作用を用いて畳み込みによって異の合成を定義するユニークな構成をとっています。ここから古典的なシュア代数に対応する規定を導き出し、パラメータが皮膚の整数であるときに古典的な代数が小として現れることを示しました。さらにこの代数が純遺伝的であるため、その表現権が最高ウェイト権になるという強力な結果も得られています。特に面白いと感じたのは反単純性の条件がパラメータの値によって切り替わる点です。単なる一般化に止まらず、パラボリック圏の完全部分圏として表現論的な位置づけを明確にした点に著者の深い洞察が感じられます。5本目はマスドット AG からのクロス投稿で、イオアナコマンさん、ミョンボシムさん、マサヒト山崎さん、エハオジョーさんによるチラリザチオンオブクイバーバラエティーズキバー多様体のカイラル化です。この論文では中島キバー多様体を拡張した滑らかな変形属である拡張キバー多様体を扱っています。具体的にはこの幾何学的な構造をカイラル化するための2つの頂点代数について議論しています。一つは拡張キバー多様体上のジェット速を量子化したエイリック頂点長代数の層を構築し、その帯域切断の有限部分から頂点代数を定義するアプローチです。もう一つはベータガンマ BC 系とキバーに関連するハイゼンベルク頂点代数とのテンソル積に BRST 関約を適用して頂点長代数を定義する方法です。そしてこれら2つの頂点長代数の間に自然な写像が存在することを明らかにしました。幾何学的な対象を頂点代数という代数的な枠組みに落とし込むことで、物理学的な視点と数学的な厳密さを融合させている点に非常に心地よい知的興奮を覚えます。複雑なキバーの構造を頂点代数の言葉で鮮やかに描き出しています。6本目はマスドット CO からのクロス投稿で、マシュー・ジェイ・サミュエルさんによるエイ・リトルウッド・リチャードソン・ルール・フォー・フォレスト・ポリノミオルズ・ビア・ザ・シュベルト・ビアルゲブラ、シュベルト総代数によるフォレスト多項式のためのリトルウッド・リチャードソン則です。この論文では純対称幾多様体のコホモロジーにおいて重要な役割を果たすフォレスト多項式という数について扱っています。この多項式同士を掛け合わせた時に現れる構造定数が実は皮膚の整数になることは分かっていたのですが、具体的にどうやって数え上げればいいのかというルール、いわゆるリトルウッド・リチャードソン則のようなものがこれまで見つかっていませんでした。そこで著者はフォレスト RC グラフという図形的な道具を導入し、特定の条件を満たすグラフのペアを数え上げることでこの構造定数を決定するルールを提示しました。シュベルト総代数という枠組みを使って抽象的な積をグラフの操作として具体化した点が非常に鮮やかです。単に計算式を導くだけでなく、組み合わせ論的な視点から視覚的に数え上げを完結させたアプローチにはパズルのピースがピタッとはまるような快感がありますね。この結果は純対称幾多様体のカップ積の記述にも直接応用できるとのことです。7本目は NLINSI からのクロス投稿で、マーティン・ティールーさんによる The KDV Vacuum Operator and ITS かつ Extension K KDV 真空演算子とそのカッツ拡張です。この論文では単純複素有限次元リー代数に関連したドリンフェルト・ソコロフの KDV 階層における真空を特定するための形式的円盤上の接続について定義しています。まず真空演算子によって固定される唯一の点が本当に真空であるかという問いに挑んでおり、ウィッテンコンセビッチ点や元方程式という強力な道具を使ってその唯一性を証明しています。ここからが非常に巧妙で、カッツ拡張という手法を用いてこの接続を形式的円盤から球面へと正則特異性を持ったまま拡張させています。さらに米油群の強弱類に関連するカッツ座標を用いることでこの拡張を具体的に書き下している点に緻密な構成へのこだわりが感じられます。最終的にこの拡張が単なる微分ガロア理論の産物ではなく、階層の流れと果敢でヴィラサロ型の交換関係に従う追加の対称性を生成することを導き出しました。球面上での接続の理論と化石分系の理論を幾何学的な視点で見事に結びつけた研究ですね。8本目はマーティン・ティールーさんによるワイル・オービット・パーティクルズ・米油軌道粒子です。この論文ではアフィントダ理論を一般化したトダ米油理論における質量のスペクトルについて探求しています。通常粒子の質量はコクセター要素という特別な要素に関連付けられていますが、著者はこれをコクセター要素以外の米油群の要素にも広げようと試みました。ここで鍵となるのが米油群の要素の固有ベクトルとルート軌道の代表元の内積の絶対値、いわゆる米油軌道値です。これを導き出すために著者はカーター米油対応という手法を導入しました。これは米油群の要素を反射の積に分解して得られるカーター行列を用いることで固有値や固有ベクトルを線形代数の問題として扱えるようにするものです。特に複素単純 D 代数の D 型におけるクラス 2A という無限属について質量スペクトルが非常に美しい三角関数の公式で書き表せることを示しています。コクセター要素以外のケースでもこのように整った数式が現れるのは物理的な対称性が数学的な構造に深く根ざしていることを物語っていて、とてもワクワクしますね。これによりより広い範囲のトダ米油理論における質量の計算を体系的に行う道が開かれました。9本目はアレクサンダー・A・レシェトミャクさんによるゼネラル・ラグレンジャン・フォーミュレーションズ・フォー・ミクシド・アンティシンメトリック・テンソル・フィールズ・オン・フラット・バックグラウンズ、平坦な背景における混合反対称テンソル場の一般的なラグランジアン定式化です。この論文ではミンコフスキー時空においてヤング図形で表されるような複雑な構造を持つ、質量を持つ場合と持たない場合の両方の高スピン粒子を記述するためのラグランジアン定式化を初めて提示しています。具体的には BRST という手法を用いて複数の反対称ローレンツ指数を持つテンソル場として粒子を記述しています。まず特別なポアンカレ化群に関連した補助的なホック空間を使ってボソン的な混合反対称高スピン上を記述し、そこから演算子の制約系を第一類制約の系へと変換させるという非常に緻密な構成を行っています。物理的な自由度を正しく抽出するために完全な BRST 演算子と不完全な演算子を使い分けている点に著者の徹底したこだわりが感じられます。理論物理学の枠組みをここまで一般化してあらゆるヤング図形のケースに対応させようとするアプローチはまさに圧巻ですね。10本目はマス GT からのクロス投稿でダウェイチェンさん、ジーインファンさん、ユチユさん、ペイユーさんによるノンアスパリシティオブストラタオブジーナス1ディファレンシャルズ&スタビリティスペース、種数1の微分形式の層の非非球面性と安定空間です。この論文では種数1の微分形式の層の連結成分が非球面であるというコンツェビッチさんによる予想に挑んでいます。研究チームは 問題を固定された楕円曲線上の解析に落とし込み、アベル写像のファイバーを調べるという戦略を取りました。ここでアベル的な配置の補集合を分析し、ザリスキ断面の障害という手法を用いることで、これらの空間が実は非球面であることを証明しています。驚くべき結果は、零点や極の数が4つ以上あれば、すべての連結成分が非球面になるということです。これにより、元の予想に対する反例が無限に存在することが分かりました。さらに、この結果はブリッジランド安定条件の空間にも波及し、それらが可縮みであるというこれまでの漠然とした期待を打ち砕いています。理論的な期待を鮮やかに裏切る結論に、研究者の情熱を感じますね。11本目は、マス RA からのクロス投稿で、イズル・モリさん、ケンタ・ウエヤマさん、ウェン・チャオ・ウーさんによる、アイレダッキブル・ノンコプムタチベコットリックス、飛躍な非可感二次局面、です。この論文では、遮影空間における二次超局面の非可感版である、飛躍な非可感二次局面について研究しています。特に、これらの局面が滑らかであることと標準的であることの間にある関係に注目しています。研究の大きな目的は、標準的ではない滑らかな非可感二次局面が一般的によく現れるのか、それとも例外的な存在なのかを明らかにすることでした。著者たちは非可感次数付き行列因子分解の理論を使い、直線モジュールの振る舞いを詳しく分析しています。面白いのが、滑らかな飛躍非可感二次局面における直線モジュールが2つのルーリングによって記述されるという点です。これはランク2の分解不可能な非可感線形行列因子分解から導かれます。またザンクツイストという操作をした時に、その自己動径が2つのルーリングを保存するか、あるいは入れ替えるかによって標準性が決まるという幾何学的な判定基準も示しました。さらに、中心的なスキリャニン二次局面についても調べており、滑らかなものはすべて標準的であることを証明しています。一般には非標準的な滑らかな例が存在するのに、スキリャニンのケースでは滑らかさが標準性を強制するという結果になっており、この対比が非常に興味深いですね。12本目は、マスドット QA からのクロス投稿で、友幸荒川さん、アンドレア・イ・ビフェラーリさん、スベン・メラーさんによる、バーテックス・スーペラルゲブラス4・ハイペルトリック・バラエティーズ&3D ・アベリアン・ゲージ・テオリーズ、ハイパートリック多様体と3次元アベルゲージ理論のための頂点頂戴数、です。この研究では、ハイパートリック多様体という、シンプレクティックな特異点とその分解を持つ空間に注目しています。物理学の世界では、この多様体はアベルゲージ群を持つ3次元の超対称量子場理論におけるヒックス枝やクーロン枝として登場します。研究チームは、滑らかなハイパートリック多様体の上に頂点演算子超大数の層を構築しました。この層の帯域的な切断を取ることで、対応する3次元ゲージ理論の境界の状態を導き出しています。驚くべきは、この頂点演算子超大数から得られるアフィン多様体が、元の特異なハイパートリック多様体を正確に再現するという点です。これにより、広範なケースにおいて3次元のヒックス枝に関する予想が証明されました。数学的な構造が物理的な理論とここまで綺麗に一致する様子には、ゾクゾクするような快感がありますね。最後は、マス GR からのクロス投稿で、アバレスター・ボリンチェスさん、アール・エステバン・ロメロさん、ペレス・アルタリバさんによる、レプレセンテーションズ・オブ・フィニテス・キューブ・レーシーズ・ユーゲンス・キューブ・レースの表現、です。この論文では、スキュー左ブレースという2つの群の構造が特殊な分配法則で結びついた不思議な対象に注目しています。実はこれまで、このスキュー左ブレースには群のようなしっかりとした表現論がなかったんです。2つの構造を同時に保つ表現を定義するのは至難の業だったのでしょうね。 そこで著者たちは新しい表現の定義を提案しました。まず下方群の表現から考え、その角が強い左イデアルになるものを準表現と呼び、さらに角が左級左ブレースのイデアルになるものを正式な表現として定義しました。これで表現の像自体が左級左ブレースの構造を持つようになり、構造を保つ準同型写像として扱えるようになります。さらに三因子分解群という特殊な群の構造を用いて、ブレースの表現と群の表現を橋渡しすることに成功しています。既存の ZLV 表現よりも核がイデアルになるという構造的な整合性が高いことを証明しており、非常に理にかなったアプローチだといえます。そんなこんなで、今回は表現論や頂点代数、普遍量論からリー代数、ヤング図形、そしてキバー多様体まで、非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ってきました。数学の持つ美しさとつながりに触れた心地よい時間となりましたが、また次回の配信でお会いしましょう。それでは次回もお楽しみに。